します。
はい。でご質問は、協業新書ケド館の、464ページの最後の行からですね、まず読んでみたいと思います。
はいはい。
菩薩と諸仏はすなわちこれ真実の善知識なり、また次に、善男子仏および菩薩を大意となすがゆえに善知識と名付く、何をもってのゆえに病を知り薬を知りて病に応じて薬を授くるがゆえに、例えば療医の八種の術を良くするがごとし、まず病相を観ず、相に三種あり何らおか三つとなす、いわく風と熱と水となり、風病の人にはこれに素医を授く、熱病の人にはこれに灼熱を授く、水病の人にはこれに喉頭を授く、病根を汁をもって薬を授くるに言いうることを言う、軽げに療医と名付く、仏および菩薩もまたまた核のごとし、諸々の凡夫の病に三種あることを知ろしめす。一つには貪欲、二つには真に、三つには愚痴なり。貪欲の病には押しうるに骨相の骨相を感ぜしむ。真にの病には自意相を感ぜしむ。愚痴の病には十二円相を感ぜしむ。この義をもっての上に諸仏菩薩を善知識と名付く。善男子、例えば戦士のよく人を渡すがゆえに大戦士と名付くるがごとし、諸仏菩薩もまたまた書くのごとし、諸々の修行をして生死の大海を渡らしむ、この義をもってのゆえに善知識と名付くですね。
はい、じゃあ説明お願いします。
じゃあまず意味からですね。
はい、
まず、最初ですけども、菩薩と諸仏はすなわちこれ真実の善知識なり、真実の善知識とは、菩薩と諸仏である。
菩薩と諸仏とは何ですか？
これは同じ意味で言われてるんですかね。菩薩と諸仏、
いや違いますよね。菩薩と諸仏は違う人ですね。
まあ、菩薩とは、まあ、ここでは諸事以上の方。
違う。
この場合の菩薩は菩提心を起こして、
菩薩とは私のことでございますですね、清江さん。
はい、菩提心を起こした人。
いえ清盛さん、はい、まず、はい、
菩薩とは私のことでございます。
その事前で力が込まって
る。力を込めて
、
この菩薩とは私のことでございます。
いや全然力がこもってないです。こもってない。もっと力を込めて、そう、
まあ、菩薩とは私のことでございます。
そう、はい、ね、つまりどういうことですか？
まあ、これは人を導く人。
そう、人を導く人。具体的には、
まあ、生身の体を持って、
諸仏の元で教えを聞きながら人を導いていく人を菩薩と。だから菩薩と諸仏は別物なんです ね。諸仏というのはここでは善知識のことです、善知識っていうのはいわゆる全ての責任を取る人、菩薩っていうのはその善知識のもとで教えを聞きながら何人かの人を担当してその人を導いていく人、ね、だから菩薩と諸仏は別物なんです。
別物なんですね。
はい、
まあ、でもこの2つを並べて真実の善知識なりと。
はいはいはい。こういう、だから清盛さんも
真実の善知識と言っていいんですか？
はい、いや言っていいんですが、そうならなくちゃいけないってことです。
ならなければならないという、
そうそう、なんかそう、それでいいですか？
決意も込めて、
そう
覚悟も込めて、
はいはいはい、
真実の善知識に、ならせていただけるように。
ということは真実の善知識があるということは真実でない善知識があるということですね。何が違うんですか？
何が違うか。
うん、
真実に対しては言気ですか？
真実の善知識があるってことは真実でない善知識がいるってことですね。つまり善知識というふうに言われている人の中でも、ね、真実の善知識と真実でない善知識がいると。
そうですね。
ね、 で、それは何が違うんですか？
何が違うか。
はいはい。まず覚悟が違う。真実の全知識と真実でない全知識との、ね、違いは根本的に何が違うんでしょうか。
根本的に何が違うか。真実が分かってるかどうか。
ね、
分かってるか。
真実の全知識と真実でない全知識との違いは何が違うんですか。
このここにヒントがあるんですか。
そうそうそう、当然のこと。
この文章の中にこの、
ね、まず真実でない全知識で皆さんこうね、皆さんこうある方をこう思い浮かべていただきたいです。ね、富山に、まあ、誰とは言いますが、富山におられるような方、あの方を見てね、真実でない全知識。
悪知識とは違うの。
つまり悪知識です。悪知識。
つまり真実でない全知識は悪知識。
悪知識。だけど一般的に全知識と言われているわけです。ね。富山におられる方も全知識と言われている。でも全知識と言われているけど真実ではないんです。真実ではない全知識っていうのはいっぱいいるんですよ。例えばまあね、私はこうね、信心欠如した、そして皆さんを導いている、ね、でもそういう人の中で真実の全知識もいれば真実でない全知識もいる。何が違うんでしょう。
まあ、ここにありますように、病を知り薬を知りて、病に応じて。
この病って何の病。
これは心の病。
何の病。
苦しみ。
何の病ですか。
ここにはあの3種類の病が、書かれています、
何の病。この病、
まあ、凡夫の病。
何の病。
まあ、煩悩でですね、
煩悩の病ですね。
煩悩について言われています。
ということは真実の全知識は
煩悩を問題にする。
煩悩を問題にして、あ、どうにもなりません。
いや、そうじゃなくて、
はいはい、
煩悩を問題にしてこれを減らしていく、これをなくしていくのが仏教ですから、当然全知識もこの煩悩を問題にしてこれを減らし、なくしていく教えを説いていかねばならない。
いや、でもほら富山のあの方はですよ、ね、煩悩はどうにもならないって教えられてますよ。
そうですね。だから残念ながらあの方はこの定義から外れてしまう、
なんかあのほら富山から、ね、独立したいろんな分派の人たちもみんなほら煩悩はどうにもならない
と口を揃えていきますね。
はい、
まあ、この愚問をご存知ないのでしょうか。
いや、私は菩薩でもないし諸仏でもないからって言われてるんじゃないですか。まあ、煩悩ね、この煩悩がどうにもならないというのが真実でない全知識ってことです。
じゃ、真実の全知識は煩悩をちゃんと問題にしてなくしていこうとする。
煩悩を問題にしてなくしていくことができる。じゃあ煩悩をなくしていける全知識と煩悩を、ね、なくしていくことのできない、真実でないっていうね、全知識、まあ、悪知識との違いは何でしょう。
知恵があるかどうかですか。
うん、そうですね。知恵があるかどうかです。だから真実の全知識には知恵があるからね、煩悩をなくしていくことができる。それに対して悪知識はですね、どんなにね、私はね、親鸞聖人の見教えをお伝えしていますと言ってもですね、知恵がないので、煩悩はどうにもならない、ね、だから皆さん浄土に生まれてくださいと、死んで浄土に生まれてくださいというわけです、ね、浄土に生まれたら知恵のある阿弥陀様がおられますので、この世はどうにもなりません。死んだらお助けになるわけです、ね、なんで死んだらお助けなんですかって言ったら、ね、阿弥陀様の浄土には知恵のある阿弥陀様がいて、ね、私たちを導いてくれるからです、ね、 私は知恵がありません、だから煩悩はどうにもなりません。たとえ煩悩を問題にするね、私は善知識ですっていう人が現れたとしても、本当に知恵がなかったら煩悩が少なくなることはありません。
逆に煩悩が、知恵があれば煩悩が減っていくんですか？確実に。
確実に減っていくんですか？
減っていきます。
減っていくそうです。
どういうふうに減るんです
か？まあ、現実をごまかすことがだんだんできなくなってくるし、またしなくなってきます。欲や怒りで、ごまかしたり、現実をごまかしたり否定したりすることができなくなっていきます。
でもまた吹き上がるんじゃないですか？
吹き上がってもごまかせなくなります。
うん、
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 ごまかせなくなると出てないんじ
ゃないですか？うん、いや、ごまかせなくなるというのは減っていくんですけど、ね、この後にちゃんとね、それは煩悩によってね、煩悩によって、ね、その教えを変えているんですね。こう書いてありますね。こうちょっと読んでいただきたいと思いますね。仏および菩薩を大となすがゆえに善知識と名付く、何を持っているのゆえに病を知り薬を知りて、病に応じて薬を授くるがゆえに。これはどういうことですか？
はい、まず、仏や菩薩は優れた医者というふうに言うことができる、
うん、
だから善知識と名付けるんです、
うん、
なぜそのように言えるかといったら、大優れた医者というのは、
うん、
病をまず正しく知って、
うん、
そしてあと病に応じたこの薬というものを知って、
うん、
病に応じた薬を授けることができるから、うん、優れた医者と言うんだと、
ね、相手が欲で苦しんでいるとしたら、ね、その欲という苦しみに対して薬を授ける、ね、怒りで苦しんでいるとしたら、その怒りに合わせた、ね、薬を授ける、ね、愚痴で苦しんでいるとしたら、その愚痴に応じた薬を授ける、ね、大事なのはですよ、その人は一体何で苦しんでいるか、それを正しく知って、その、ね、その病に合わせた治療法が大事なんです、ね、でちょうどこれを例えるとどういうふうになるんですか？
例えて言うと、良い優れた医者にはですね、まあ、当時はですね、8種類の手術、8種類の方法を身につけたのが当時の優れた医者の、治す方法であったと、
うん、
で具体的にいきますと、まず病巣観図。
病巣観図というのはどういうことですか？
この病気の姿、どういう病気で苦しんでいるか、まず病気の姿を観図ですから、ありのままに見る
というのが、講師で言ったならば、
はい、
講師で言ったならば、
講師で言ったならば、その人の心を見て、その人のまず心を正しく知る。
こうして言ったならば、まず愚痴を聞くってこと。一、にも二にも愚痴を聞いていくことです。
まずそこから始まると。
なんで愚痴を聞くんですか？
まず愚痴を聞かないと、その人がどういうことで苦しんでるかが理解ができませんので、
うん、
まずは、まあ、面倒でやるかもしれませんが、そこから始めなければなりませんと。
うん、いきなりこう会ってさ、いやちょっと、いや今日最近新しい教えを聞かせてもらったんだわ。それすごいいい教えだから。これは善知識のやることですかね。
善知識やるべきことではありません。
はいはい、
まずはしっかり相手のことを正しく知ることが先決であります。
万人共通の教えがあるんじゃないですかね。
まあ、それが楽なんですけども、そういう楽な方法を取るのは善知識ではありません。
善知識ではあります、ね、善知識は何て書いてあります？
まず、病巣を観図、
病巣を観図、
なぜ愚痴を聞くと分かるんですか？
愚痴を聞くとによって相手が何で苦しんでるかが分かるからです。
喋、ってることは心の通りじゃないと思うんですけど、
まずは聞いてみないと分かりませんので、まあ盲語の場合もありますけども、まずは話をすることによって、またその盲語も見抜いていかねばならない、
ね、そうですね。病巣観図ですか。愚痴を聞くことによって、その人が言ってることが苦しみであるはずではないですけど、でもそれを知る手がかりになる、
手がかりになる。
無関係なことは喋らない。
絶対に喋らないです。
あ、なるほど。
無関係なことは絶 対に喋りません。
絶対なんかヒントがある。
そうですそうです、うん、そうですそうです。ヒントがある。うん、そうそう、
まあ、直接言ってるかどうかわからんけどヒントになってる。
そうそうそうそうそう。まず直接は言ってないですよ、うん、直接は言ってないですけど必ずそこにヒントがあるんです。うん、でそのヒントをやっぱりね、愚痴を聞きながら知っていくことが必要なんですね、はい。うん、
でこの病巣には大きく3種類、考えられます、
うん、
じゃあ何らおか3つとなす、うん、じゃあ何があるかと言いますと、うん、まあ、当時の、この時代においてはいわく、うん、風と熱と水となりと、
うん、
風病と熱病と、水病という病が。
風病って何ですか。
これは風邪なんですかね。
風病って咳。
咳ですか。
咳が止まらない、喘息とか、うん、そういう病ですね。
呼吸器系の病。
呼吸器系の人を風と。
はい。次熱。
熱というのは文字通りこの熱が高くなっている状態です。
あ、そうそうそう。水は。
これは口頭に授く。
水は下痢です。
あ、下痢ですか。
お、はい。
下痢。
胃腸系です。
胃腸系。
はい。呼吸器系と熱。そして、いわゆる胃腸系の病があると、ね、
頭痛とかあるみたいな。
頭痛はね入ってないですね、この中には。まあ熱の中に入ってるんじゃないですか、ね、うん、はい。だから風病の人には、
この風病の人には、うん、まあ、咳込んだりする、そういう人には、
うん、
そゆを授く、
うんうんうん、まあ生姜蜂蜜入り紅茶みたいな感じですね、
う
ん、
あ、そうです
そうすると喉が潤されると、うん、はい、
で熱病の人、熱が出た人にはこれに灼蜜を授く、
まあね、多分熱さましの薬なんです
ね。熱さましの薬ですかね、灼蜜というものを授ける、
はい、
で水病、胃腸系のそういう下痢を催したり、うん、そういう人にはこれに喉頭、
まあ、これも胃腸の薬なんでしょうね、
喉頭を授けると、
はい、
で病根を知るをもって、病気の根っこ、何が病気であるかを知るから、その病に応じた薬を授けることによってその病を治すことができる、
ね、
これ
が病根を知るをもって薬を授けるに言る、ね、いわゆる病気に応じた薬を授けてあげることが必要なんです。
必要なんだと、
ね、講師の仕事とは何ですか。
まず愚痴を聞いてあげて、うん、病根をまず知ってで、うん、病根を知った上で、うん、その病にあった薬を授けることが必要であると、
うん、ああそうそうそうそうそうそう、病に応じた薬を授けてあげないといけないんですよ、
はい、
ね、病に応じた薬を授けてあげる。
まあ自分が好きな薬
を、そう、自分が好きな薬
をこれは非常に良医とは言えません、優れた医者とは言えませんね。
そうそうそう、
この
薬ちょっと新しく調合したからまず飲んでみませんかと
万能薬。
そうそう、これはすごいんだわ、先日ちょっと皆さんから聞かせてもらったんだわすごい感動したから
それは良医とは言えない。
そうそうそうそう、
富山の人なんかは結構そのみんなにバーッてやっちゃう
じゃないですか。そうそうそうそう、
自慢人とかで、
うん、
だからそういうのは良医とは言えない。
あ、そうそうそうそう、
あとある講師は参考までにバーッて送るじゃないですか。
あ、そうそう、参考までにね
あれも良くない。
ちゃんとやっぱりね、相手の病を知って、何々さん、 A さんにはね、こういう薬を送ります、ね、その持ってるものを全部ばらまくのが大事じゃなくて、相手に応じた処方箋ね、処方して、この人にはこの薬を書いて送る、この人にはこの薬を書いて送る、
一人一人も同時送信はしてはならないと、
ね、そうそうそうそう、まあ別にね、自分で書かなくてもいいね、執筆されたものを選んでもいいけど、この人にはこの薬がちょうどいいと言って送ってあげなくちゃいけない、ね、それを選ぶ力が講師の力なんです。仏法をね、こう縦板に水のように話をする力じゃないんですよ。相手に合わせた教えを選んでね、その教えを相手に授けてあげることが大事なんです。 まあ、講師はね、たくさんの薬をしてないといけないんですよ。たくさんの文章を持ってていい。教務員さんをね、たくさんの文章もね、もうね、持ってていいと。
持ってますけども。
ね、持ってるのを、それをその、ブワーッとこう。
相手を見て。
相手を見て。ね、
セレクトして、相手のことを正しく知って、それに合ったものを選んで、送るならばいいんだけども。
うん、
まあ、ただし、感動したからといって、誰でも彼でも送るというのはまずいと。
まずいまずいまずい。そうそうそう。やっぱり清盛さんがこの相手を見てね、あ、この人なら、この薬がちょうどいい。今、こういうことで苦しんでいるから、先日上田さんからもこれを聞かせていただいたし、これをぜひ知っていただきたいと思ってね、あの CC のところにたくさんの名前がつくことはなく、ね、
まあ今もないです
よね。あ、ないですか。それはちょっとちゃんと何回も送ってるだけで同じ文章をこう、そういうこともダメなんですよ。
もちろんそういえばもう今もう控えるようになります
ね。はい、はい、相手を見て選ぶ、それが講師の力なんです。講師はね、どういうことが力なのかって言ったらね、その仏法の話をこうね、縦板に水に話をすることじゃない。そうじゃなくて、本当に相手を見て法を解いていく力なんです。その法は本とかね、文章とかたくさんあるので、いろんな手があるんです。自分が喋れなくてもいいんです。自分がね、その仏法を話す力がなくてもいいんです。文章でもいいんです。でもその人に本当に合った文章を選ぶ力が必要なんですよ。たくさんある中で、あ、ね、例えば、あ、この方はね、本当に癌にかかって大変ね、もう余命いくばくもないとこうなった時に、どんな文章を送ったらいいのか、ね、この文章がこの人にふさわしいなと思って送るとか、読みました？
あの、すごい感動しました。
はい、
すごいですね。はい、ぴったりくる内容だと思います。
ぴったりくる内容だ、ね、まあ、これもあの文章は、がんにかかってるんじゃないかという方がね、
そういうことを、
そうそう、
想定されて、
え、想定されて、実際にそう、そうそうそう、
俺らがああいう文章になった、
そうそうそうそう、はい、
選ぶ力はどうやって、
選ぶ力、選ぶ力は悩む力ですよね。
悩む
ことが必要ですね。そうそうそう、やっぱ相手の苦しみをよく聞いてあげると、でこれがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないか、それが正しくなかったとしてもね、
失敗してもいいから、まず悩むことから
始める。そうそうそうそう、ね、じゃあ具体的にどういう病にはどういう、ね、薬を授けていったらいいんですか。
はい、具体的にですね、
うん、
まあ、仏や菩薩もまたこのようなものである、
うん、
もろもろの凡夫の病、凡夫の病には大きく3種類あることを記します。
うん、3種類とは何ですか。
3種類ありますよと。
何、
はい、一つには貪欲、
うん、はいはい、貪欲、
一つには貪欲、
うん、
という病があります。
うん、
二つには嗔恚、うん、怒りという病がある、
うん、
で三つには愚痴、
うん、まず貪欲の病ってどんな病なんですか。
まず貪欲の病には、
貪欲、うん、貪欲とはどういう病なんですか。
むさぼる欲とありますように、必要以上なものをこのむさぼって現実をごまかそうとする病。
貪欲っていうのはですね、現実から逃げている人ですね、うん、逃げている人、現実を見たくなくて、ね、例えばそうですね、予定をいっぱい詰めるような人が貪欲の病。はい、ね、あれもしなくちゃ、これもしなくちゃってね、動き回っている人ほど大事なものが見えてない。いや、大事なものに薄々気づきながら、その大事なものから目をそらしている人が貪欲ですね。貪欲、
見えなくするために予定を詰める。
そうそうそう、見えなくするためにね。だから次から次と
見せ上げたら見えてしまう。
そうそうそう、
都合の悪いものが見えてしまうので、
うん、
あえて予定を詰めて見ないようにしてしまう、う
ん、そうそうそうそう。だから自分の中で薄々気づいているんですね、大事なことに。でもその大事なことを先送りにしていく心が貪欲。 だからこの後ろにこの括弧先送りって
先送り
だから何か先送りにしている人ことがある人がね貪欲の人だ相手をまず見ることが大事ですね、うん、この人は何か大事なものかをね先送りにしているとね、清盛さんの場合だったらどうだったんですか。清盛さんも貪欲でしたね。
そうですね、
はいはい、
まあ、見たくないものが
何が見たくなかったんですか。
余裕ができると
余裕ができると
死が見えてしまう、
余裕ができるとね、ある団体で30年間求めてきたことが
もう無意味になってしまう。
無意味だということは無意味になってしまうじゃない。無意味だったんです
よ。無意味だったということをもう、うん、もう認めざるを得なくなる。
そうそうそうそう。
それが嫌なので、
うん、
それを見ないようにするために予定を詰めて、
うん、
これだけ活動頑張ってるから、
うん、
前のやり方でもいいんじゃないか。
あ、そうそうそうそうそう。
そういう真実を見たくなかった。
そうそうそう。先送りにしてたんですね。うん、先送りにしてるような人にはどんなことを教えてあげたらいいんですか。
先送りしてる人には、うん、ここでは骨相を感じ
てしまう。骨相ね、骨相って書いてある。
骨相を感じてしまう。骨の姿と書かれてますけども、
うん、骨相っていうのは何ですか。
これは無常感、無常ですね。
骨相っていうのは必ず死んでいくんだということを教えてあげるってことです。うん、
必ず死ぬことを、
無常を教えてあげる。だからちゃんと相手を見てね、何でもかんでも教えを解いたらいいってことじゃないんですね。何か不安なことを見ないように先送りしている人にはね、先送りにしている人には骨相を感じしむことが必要なんです。ね、骨相、骨相っていうのは無常を教えてあげるってことです。そうやって先送りにしている間に
どんどん時だけが流れて、
うん、
どんどん無常は死は迫っているんですけども、
うん、
またそれも考えたくない、
うん、だから人間必ず最後には死が待っているっていうことを教えてあげなくちゃいけないわけです、ね、だからちゃんと相手を見てね、こういうようなタイプの人にはいろんな教えを説くんじゃなくて一点集中、
まあ、骨相で貪欲の病で苦しんでいる人には骨相を感じてしむ、
うん、
無常が分かるような、
うん、
無常が知らせられることができるような内容を伝えてい
く、うん、そうそうそうそうそう、
それどうやって無常を伝えていく
の。どうやって無常を伝えたらいいんですか。
無常だぞとか言う、
ハードに無常、ハードに無常、ハードに無常ってやったらいいんです
か。まあいろんな話がありますけども、
うん、
まあ、現実を受け止めさせることができるような話、
まずは整理ですね。
まずは整理
ね。だからこういう貪欲の病の強い人、あれ清盛さんもそうでした
ね。そうですね、ひたすら整理を教えていただきます、
は
い、
あ、そうそうそうそうそうそう、はい、だから相手を見てね、こういう貪欲系の人はもう整理なんです。
整理が一番いいんですね。
それ貪欲系とか心理系とか愚痴系とか
貪欲系っていうのはとにかく逃げる、先送り、何かを先送りにしている人は整理が大事なんです。時間を詰めている人には時間を
整理する。
うん、そうですね。あの人にもこの人も会おうじゃなくて、
必要な大事な人だけ。
そうそうそうそう。
兼ね備えてるってことあるんですか。
もちろん兼ね備えてるってことありますよ。
だけどどちらかというとこの人はちょっと
貪
欲系強い。
そうそうそうそう。
貪欲がまあ問題になっているとか。
そうそうそうそうそう。
愚痴が問題になっている系み
たいな。そうそうそうそうそう。ね、だから貪欲が問題になっている人にはね、その人には正義とかね、骨相、骨相というのは人生には限りがあるから物を捨てないといけないわけ。いつか使うと、いつ使うんですかと、いつね、いつか使うと言ってる間に死んでいくんです。人間には必ずね、死が待ってるからね。だから使うもの以外は捨てようって話になるわけです。だからなんで整理なんですか。なんでなんでって話になるから、いや最後には死んでいくからなんですよ。 死んでいくから整理してくださいと。いつか使うってね、思ってるものも結局使わないまま死んでいくんですと。だから、ね、いつか使うと思うものは使ってくださいと。使わずに死んでいくのはもったいないです。ある人がこうワインをね、たくさん買っていると。いつか飲もうと。いつか飲もうと。でもね、なんかお祝いがあった時に、いや、これもったいない。次にしよう。次にしよう。次にしよう。いつ飲むんですかと。死んでからね、死んでしまったから飲めなくなるので、死ぬまでに飲まなくちゃいけないんです。ね。そういうふうに話をして、整理をさせていくんですよ。本だったらね、整理をしてください。いや、いつか読む、そのもったいない。もったいないなら読んでください。読まないなら捨ててください。それはね、なぜかって言ったら人生には限りがある。必ず整理を進めるときはね、人生には限りがあるって話をするんです。人生には限りがあるからね、使わないものはね捨ててください。いつか使うものはね、いつかじゃなくてね、使ってあげてください。こういう話をする。そうすることによって何をするのが目的なんですか。
何をする、
この骨葬を完全締めること
、執着を離れさせるのが、
骨葬を完全締めることによって大事なことに気づかせるんです。ね、貪欲っていうのは大事なことから逃げている。清盛さんだったら、
まあ、大事なことは、まあ、今までのこの布教方法は執着することなく、
うん、
まあ、本当の仏教を教えていただいたんで、
うん、
この考え方思想を変えていかれば
ならない。うん、
それがどうしても今までやってきたことは結構長かったですし、
うん、
うまくいったこともあったんで、うん、なんとかこれでできるんじゃないかと、
うん、
まあ、そういうところがまあ問題というかですね、
うん、
そのため結局、
うん、
皆さんに正しくお知恵を伝えることができませんので、うん、
そうですね、やっぱりこの、いや、これすごいんだわこの話、
まあ、自己投資にすぎません
ね、はいはいはい、ちゃんと相手を見てね。だからこう相手がこう先送りにね、大事なことを先送りにしている人ならば、その大事なことに気づかせてあげることがね、これが貪欲の病を治すってことなんです。だから大事なことを見ないようにしてるんですよ。あれ、大事なことって何だと思います？はい。いやいや、大事なことっていうのはね、自分は本当にちゃんと人と向き合って人間関係を作ってないってことです。いわゆる人間関係を作っていくのが怖いんです。その問題とちゃんと向き合わなくちゃいけないんです。それをたくさんの人に会えばなんかこう見なくて済むんです。私はなんか人間関係がちゃんとできてるって思ってるんです。でも心の中でね、分かってるんです。私は人間関係を結んでいくことが難しいと。人とちゃんと向き合うのが怖いと。でもそこと向き合うのが人生じゃないですか。そこね、そこと向き合うための一年じゃないですか。今回こうね、こういう非常勤というか立場になってね、何が知らされたかって、あ、対人関係に問題があったんだなってことなんですよ。一番はね、授業の仕方とか能力とかそんなことじゃないんですよ。対人関係なんです。その対人関係に問題があったということを真摯に受け止めてね、それを克服するための一年にしないといけないわけですよ。でもそれを見ることを先送りにして、たくさんの人に会えば、なんかこう自分は人とうまくコミュニケーションが取れているんだと思いたいと、
これが貪欲ですね。だから貪欲っていうのは逃げてるわけです。必ず逃げてるものがあるんです。だけど大事なことに気づくためには止まらなくちゃいけない。止まるためには最後には死が待ってるっていうのが必要なんですよ。ね、これが貪欲の病ということです。はい、次に、はい、
じゃあ次、真理の病について、うん、真理の病には、慈悲相を感ぜしむとあります、
うん、はい、
慈悲相はここに行きましょう。
はいはいはい、慈悲相、ここは慈悲相ですね。真理というのは、
真理というのは、うん、相手は自分でないとこう思って怒りを起こす。
真理というのは苦しいことや辛いことがあったときに、ね、苦しいことや辛いことがあったときに、私はなんであんな人のために我慢しなくちゃいけないんだと思う心です、ね、苦しいことや辛いことがあったときにね、私たちがこう生きていく中で、ね、腹が立つっていうような、何か心が傷つくようなことがあった、苦しいことがあった、辛いことがあった、その時にね、その私たちはですね、あの人のためにこの苦しみを我慢してるって思ってるんです。この人のためにこんなに嫌な思いをさせられているっていうふうに思ってるんです。だから腹が立つね。でも慈悲相っていうのは何ですか。慈悲相、
まあ、相手は自分だと。
慈悲相っていうのはですね、慈悲相っていうのはこの苦しみっていうのは因果応報だからね、自分もやってきたんですよ、相手と同じこと。そして相手はね、今の自分と同じような苦しみを味わってきたんです。例えば誰かから責められて苦しんでいる人がいたとしたら、自分は苦しんだとしたら、ね、私が責めたんです。間違いなく。自分が責めてもないのに、責められるってことはない。でも、ね、言いたい、言いたいっていうのは、私はあの人をね、責めてないっていうんです。関係ないです。私はあの人を責めてなくても、他の人を責めてるんです。その責めた時にね、相手はどんな気持ちになったか。ね。私たちは自分のことしか考えてないから、気づかない。だけど、こうやって苦しい思いをした時に、わかるでしょと。ね。あのとね、あの時自分が人を責めた時にね、相手は今の私と同じような気持ちになったんです。こんなに苦しい思いをしてきたんです。こんなに悲しい思いをしてきたんです。それは自分が人を責めている時にはわからない。人をバカにしている時にはわからない。人を傷つけている時にはわからない。
なんで？
ね。だけど、時空を超えて、その相手の立場が、ね。相手の立場に自分がなった時にわかるんですよ。これが慈悲なんです。慈悲。慈悲相っていうのはね。これが慈悲。ああ。私は今まで自分のことしか考えてなかった。ね。自分が傷つけた相手の立場ってね、考えたことがなかった。だけど、今こうやって苦しみがやってきて初めて分かった。ね。これが相手の立場なんです。私たちは相手の立場に立って考えることができない。だから、
平気で人を傷つけることもできるし、平気で人を押しのけることもできる。だけど、報いがやってきてね、自分が同じ目に遭って初めてね、ああ、こんなことをやったかってことですよ。私は、人に。こんなね、悲しい思いをさせてきたのか。こんな苦しい思いをさせてきたのか。ね。そうやって苦しみがやってきて初めて相手の立場がわかるんです。例えば今ね、こうやって仕事を一緒にやってて、相手がちょっとこう、ね、イライラして、無口で話しかけてくれない。ね。それはあなたの姿だってことです。そうそうそう、
う
ん、腹が立つ時にはですよ、ね、腹が立つだけでいいっていうのはね、いろんな意味で心が傷つくようなことがあった時にはね、真にですから、腹が立つだけじゃなくて、いろんな意味でこらえ忍ばなくちゃいけない時、我慢しなくちゃいけない時があったとしたら、それは自分がやってきたね、自分が知らず知らずのうちに相手に対してやってきた、その相手の気持ちなんです。
相手の気持ちってどういうこと？
自分が例えば攻めた時に相手はどんな気持ちになったか。それは分からなかったから攻めたんですよ。だけど報いとなってやってくる。つまり自分が攻められてみて初めてね、あ、こんな風に苦しい思いになるんだな、辛い思いになるんだなってなるんです。
自分がそう思う。
そうそうそう。でもこれは説法によって教えてもらわないとわからない。分かってたら自然真理になりませんからね。腹が立っている時こそね、仏法を聞かなくちゃいけない。仏法を聞いて慈悲相をね、慈悲相を感じしむるようにね、こうしならば教えないといけない。
でもなんかとてもあんなの自分とは思えない
うん、そこをコンコンと説明するわけです。相手は自分であり、そして自分が相手に対してこんなことをやったときは、こんな気持ちになったんです、相手は。こんな悲しい気持ちになった。こんなに辛い気持ちになった。ね。それを教えてくれてるんです。ああ、そうなんだな。相手の気持ちに立ってもっと行動していかなくちゃいけないんだな。相手にこんな悲しい思いをさせちゃいけないんだな。ね。真理の病ってそういうことです。
自分がやってなくても相手がやってくるということはあるんですか？
ないです。
ない
です。
ないです。いや、自分がやっていなくても、自分が相手の気持ちがわからなかったら来ます。
わからなければ来る。
わからないことを教えてくれる、は
い、そう、わからないことを教えてくれてる。でも相手の気持ちが分かってたら来ない。
来ないですか？
来ない。
じゃあ来なくなるんですか？
来なくなります。
どうやったら分かるんですか？
はい？いや、自分はひどい目に遭えば分かります。自分はひどい目に遭った時に、くそ、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと思わずに、あ、こういうことをしたらこんな悲しい思いになるんだなぁと。思ったら来なくなります。
もうそのしかしなくなるん
です。うん、そうそう、しなくなっていきます。
しなくなって、
はい、だんだんと。
だんだん。
はい。
気持ちが分かってほしいからやるんですかね。
うん、そうそうそうそう。分かったとなったらもうやる必要ないじゃないですか。
なんです。あ、気持ちっていうのは相手にどういう気持ちを与えてるかっていうのが分かったら。
ええー、そうじゃなくて、相手は自分の気持ちを分かってほしくてやってるので、うん、相手がね、あ、こんな気持ちで訴えてきてるんだなと。分かったらやらなくてもいいじゃないですか。
自分もやってきてるわけじゃないですか、
はい、
だからやる側の気持ちってのは分かってるんですね。
やる側の気持ちは分かるけど、相手側の気持ちは分からない。ね、相手の気持ちが分からないからやるんですよ。相手がどんな気持ちになるか分からないからやっちゃうわけ。でも相手はこんな気持ちになってるんだなと分かったらやれないでしょ。
相手がどんな気持ちが分かっ
になるか分かって相手をバカにするとか、
うん、
勝手に食べるとか、
はい、うん、
勝手にやっちゃうとか、
うん、
こんな気持ちなんだっていうのが分かれば、
うん、そうそうそう、なら自分もそうなんだな、境界線を越えてることがあったんだな、でもこうやって境界線を越えられた人はこんな気持ちになったんだな、こんな悲しい気持ちになったんだな、ああこれからはやめよう、
なんかこれからはやめようとは思わず、なんかこれから私も別の人にやっちゃおうとかいうふうに思って、
それは次ね愚痴そうですね
はい、愚痴の人にはどうして、
愚痴の人には十二円相を感じします。
はいはいはいはい。
十二円相。
はいはいはい。
まあこれは十二因縁のことですけども、まあ、因果の道理、はい。
そう、因果の道理ですね。
ということになります。
はい。
因果の道理を愚痴の病の人には徹底していく。
どういうことですか、因果の道理っていうのは。
人を責めたら責められる、
うん、うん、そうそうそうそうそう。またやっちゃおうってなると
また余計にまた責められ、うん、やられて、また余計にそれを倍返してまた苦しむようになります。
いや倍返しじゃないですよ、いいですか、倍返し、倍返しじゃないです、何十倍返しですから、
何十倍倍返しぐらいじゃないと。
伏せの功徳って思いましたよね。伏せの功徳って一つの伏せをすることによってそれが何十倍にもなって返ってきますよって聞いてましたね。これは有意識ですからね。私たちは誰かに対してやったことは世界全体から返ってくるんです。
うん、いいことですよね。不正だったら。
不正だったら。はいはいはい。で、悪だった場合は
世界からうわー。
ああ、そうですね。そんなね、一回やったら一回返ってくるぐらいなら、もうやめにやってやろうかなって思いますけど、一じゃないですから。
じゃあ、愚痴って、その具体的にはどういう。
愚痴って何ですか、
まあ、文字通り。因果の道理がわからない病です。
愚痴っていうのはね、愚痴っていうのは我を問題にするんです。
我を問題にする。
我、ね、愚痴っていうのはね、因果の道理じゃなくて我なんです。我、ね、我を崩したくないんです。無常がやってきた時に我を崩したくないから、ね。だから、それを、ね、人のせいにしたり、自分のせいにしたりする。自分が悪いから、こんなことが起きたんだ。こんなことが起きることが悪いことだと思うわけ。なぜか、我が崩れるから。でも、この我自体が間違ったものなんですよね。本当の自分じゃないから崩れるわけ。無常によって。ね。例えば清盛さんだったらこの30年間やっていたことが正しいと思いたいという我があった場合ね。ね。そういうことが、通らない。自分のやってきたことが通らないことが起きてきたときに人を責めたんです。ね。あなたがこんなことをするから私は不安になったんです。か、自分がやっぱりダメな人間だからこんな風になったんだとか、自分がやってきたことが間違っていたとは思わない。だから十二円相になるわけですよ。十二円相っていうのは何かって言ったら、どんなにかに執着しても最後には死によって崩れていくって話なんです。私たちは我に執着して我が正しいと思って一生懸命いろんなものをかき集めている、ね、だけど最後にはそうやって我に執着したものがね、老いと死によって失われるんです。どんなにいい格好してもいい人間だと見られたとしても、ね、そうやって、ね、偽りの自分を作ったとしても最後にはですね、それは失われていくんです。ところが私たちはそういうね、偽りの自分に執着して現実を受け止めようとしない。現実を受け止めるってことはね、悪かったとかそういうのは誰が悪いとかって関係ないんですよ。無常なんだから。 ね、我は自分じゃないから崩れることがあるんですよ。真実によって崩れただけなんです。こんなことが起きたね、ゾイ君。こんなことが起きたことが悪いんじゃないんですよね。そう、無常だから、無常だっていうことはそれは本当じゃなかったってことです。自分の信じていることは、例えば清盛さんが30年間この団体で頑張ってきたことがね、それは誠じゃなかったから崩れただけなんです。自分の思っているイメージが誠じゃなかったから崩れただけなんです。ところが私たちはそれが起きた、こんなことが起きたのが悪いってなってるんです。あの人がこの家に来なかったらこんな気持ちにはならなかったってこうなるわけ。だからこの人が来ることが悪いことだってなる、ね、あの人がこんな発言をしなければ私はこんな気持ちにならなかった、だからこの人がこんなことを言うのが悪いんだってこう思う。全部我なんです。そう思う心を愚痴って言うんです。そうじゃない、こんな気持ちになったことが悪いんじゃなく、なぜこんな気持ちが起きたのかを考えるのが仏教なんですよ。ね。そのこんな気持ちが起きてくるのは、私は我じゃないからなんです。ね。本当の自分を知るために、我から離れるためにこういうご縁があっただけなんです。だから私を不安にさせるようなことがあったとしたら、不安になることが悪いんじゃない、ね、不安になることが悪いんじゃなくて、ね、そもそも我が間違いないと思っている心が間違いなんです。悪いんです。これが愚痴というものなんね、ものなんですね。だから十二円相を観世しむ。ね、十二円相というのは、いかに私たちは我に執着して、我が自分だと思って、本当の自分を知らないのか、本当の自分を見ないようにしているのか、それを教えられているわけです。ね。それによって、すべての愚痴っていうのは、とにかく我を崩さないようにするっていう私たちの生き方が出てくるわけです、ね、本当の問題に目をそらしてね、もうとにかく表面を取り繕っていく、そういう自分が出来上がるんです。そういう生き方が出来上がるんです。これが愚痴なんです。
自分を正しく知ったら何が起きてもそれはもう私にとっては無常ではない。
自分を正しく知ったら無常は起きないんです。正しいんだから。
大丈夫。
そう。うん。だって、正しいことを知ってるんだから、正しいことしかやってこないんです。ね。私はもう、例えばコツコツやっていくしかないと、清盛さんが分かったとしたら、どんなにね、いや、清盛さん全然分かってないですよね、っていう縁がやってきたとしても、その通りでございます。無常じゃないですよね。
守ろうとするものじゃない。
そう。だからもうコツコツ頑張っていくしかないってこうなるわけです。
よりコツコツやっていく。
そう。ね、これが貪欲、真に、愚痴の病に対してね、私たちがどうしていかなくちゃいけないのか。講師の人はですよ、その相手を見て、これが貪欲の病だったら、ね、発想を感じして死を教えて先送りにできないようにすると、ね、真理ね、真理の病っていうのは相手は自分じゃないですよ。自分のことしか考えてないんです。
自分のことしか考え
てない、ね、自分のことしかし、ね、見えてない人、自分だけ
にしましょう。
自分だけしか見えてないことから真理が起きるわけ。そういうね、自分のことばっか
相手のことを考えない。だから雑用をやるんだよ。もっと周りを見なさい。周りの人はどうしてるかということを見なさい。周りの人がね、得してることばっか見る。そうじゃなくて、周りの人のことをもっと気を使いなさい。自分のことしか考えてないから腹が立つんですよ。もっと周りを見なさい。そうやって相手のことを教えてあげることによって真に悩まないね、が減ると。だから自分のことしか考えてない人、これが真にの人。あ、怒ってる人がいた、愚痴を言ってる人がいた、不満を言ってる人がいたら、自分のことしか考えてないんだなと。私の優先順位がもうすごい低いんです。全然時間取ってくれませんとかね。ね、いやいやいや、相手がどんなこと、どんな思いで時間を取ってきたかっていうことを全然考えずにね、自分のことだけを主張する、これが真理の人なんです。だからその人には相手はどんな気持ちだったのか、ね、そういうことを教えてあげなくちゃいけない、ね、愚痴の人っていうのはこういうことが起きたことが悪いんだと、ね、悪い悪いっていう言葉をよく使う人が愚痴の人。それはやっぱりね、我を崩さないようにすることが人生だと思ってるんです。そういう人には我をどんなに執着しても最後には崩れていくんだよっていうことを教えてあげなくちゃいけないと。
あの、我っていうのはなくすのはできないと思うんですけど、なるべく低いところに付け替えるってことですか。
我っていうのは真実に近いところに付け替えるんです。
真実に近いで業に近いっていう、
真実に近いというのは、今例えばね、清盛さんだったら一からやり直さなくちゃいけないんだってところに我をつければ苦しむことはない、ね、あ、人間関係を一からや、まあ、苦手なんだから一からやっていくしかないんだなというところに我をつければ何の苦しいこともない、ね、あ、僕は、ね、人のことを本当に無視してきたんだなと、人のことなんて考えずに自分のことしか考えてなかったんだなということを、そこに我をつければ苦しいことはない、ね、私はなんかね、人の存在を無視してね、生きてきたんだな、逃げてきたなということに我をつければ何の苦しいこともない。相手が怒るのは無視されてると感じてるからなんだ。
無視されてると感じてるから、
そうそうそう、はい。
これあのなんかバランスっていうか、その時なんかどれも兼ね備えてるような感じがする。
そうですよ、当然煩悩なんです煩悩なんですから。だけど今そういう問題、どういう問題に抱えているかっていうことをちゃんと見て、その相手に対して適切な教えを説いていくのが講師の仕事、真実の全知識。
今この人はどの問題でぶつかってるかみたいな。
そう
どれも一応兼ね備えてはいるけど、うん、今はこれが大事っていうのが、
うん、そうそうそう、
だから全部兼ね備えてるから、うん、とりあえずあの生理と自費層と因果の道理を伝えればいいんだっていうことじゃなくって、うん、その人がどの問題になっているかっていう、
そうそうそうそう、うん、それをよく見て教えを説いていくことが講師の仕事なんですね、
うん、ちなみに私どれが今の問題だと思います。
さっきそういう人にはね、こっそ生理と、はい、これだいぶこう、ね、相手を見て教えを解くということはどうしたらいいかということが分かっていただけたかなと分かっていただけます、
まあ、私たちから言えばもうとにかく素直にあの悩みを避ける、
そうですね、そう、うん、そうしないとね、やっぱりね、そんな超能力者じゃありませんから、
確かに
こう悩み事をこう言ってくれることによって、ね、この問題がね、講師が、あ、これはこういう病だからこういう教えを解いていかなくちゃいけないんだ、こうなるんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ、はい、終わります。